こんばんはです。来ました。ですね、久しぶりだと思いますけども今日もなんですけど、まあ、前回の続きということで、リクもらったですね、怪奇家族という名前のサイトの、なんだっけ、恐怖耳袋の お話の朗読というところで前回ですね25まで読んだので、今日、まあ、どこまでできるかというところなんですけど、まあ、とりあえず53話まであるんで、あとまあ半分ぐらいなんですけど、まあ、できるかどうかちょっとわからないですけど、まあ、いけるとこまで行ってみようかなというふうに思います。で、ジーダレスユミ、678、おちゃんコント、まあおちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、はい、で679、普通ですけど、おこんばんこと、はい、おこんばんこ、まあ、おやったんじゃないですけど、ゴールデンウィークどっか行ったら今日も仕事しながら聞くねと、仕事しながら、まあありがたい話なんですけど、ゴールデンウィーク、そんなにね、まあ外出るのもね、今あんまりいいあれじゃないですからね、そんなにあっちこっちっていうあれじゃなかったですね、ね、今年は大変だ、いろいろ、どうなっちゃうんだろう。で680、お茶来たと思っちゃうんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと、今日も聞くよと、ありがとうございます。で681、お茶チーズと、まあ、おっちゃんじゃないですけどチーズはい、で、682、お茶コンと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、ありがとうございます、こんばんはと、はい、というわけで、あんまりその始めた時間がちょっとあんまり、早くないので、さっさと、やってた方がいいかなと思うので、行きましょうか音切ってでですね、ちょっと待ってよ、いつものかけつつ、ですね、さっき言いましたけども、怪奇家族という、サイトさん、なんか、相当、昔からあるサイトらしいですけども、逆に今は更新されてないのかな、2004年ぐらいで止まってたと思いますけど、そこのサイトのですね、恐怖耳袋集というところの、26話目、見える人という題名の お話からやっていきたいなと思います。で、まだジータ書き込みあった、683、おさこうとも、はい、まあ、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず、はい、こんばんはと、はい、ありがとうございます。で、いきましょう、見える人っていう題名のお話からです。BBS に書き込みがあったお話に私がしたレスをアップしました。今朝帰ってきたら、いつもなら顔を見るとニコニコするはずの娘が全然目線を合わせようとしないんです。それだけのことなんですが、非常にショックでした。昨日自殺現場の救急室に行ったんで、その人の霊がついちゃったのか。以前にも亡くなった人を運んだ時、家に帰ったら私の後ろの方をキョロキョロ見てました、キョロキョロ見てました。子供って霊とか敏感に感じるのかもしれないです。それとも単なる人見知り。2001年3月18日、ゴエンさん談。死に関するお仕事をなさった日は、自宅に入る前、できれば職場を出るときに塩でお清めをしてから帰宅した方が良いでしょうね。子供は純粋な分、そういったものを見やすいと言われていますし、何らかの影響を受けないとも限りません。お葬式に行った時と同じように、お塩で清めてから帰宅しましょう。 私の友人の子供さんは今7歳ですが、もっと幼い頃から敏感に感じていたそうです。友人は看護婦で、その女友達が遊びに来ると触られるのを極端に嫌がるのだそうです。子供がその人だけを嫌っているのかと思って聞いたら、7歳になった息子さんは、あの人と一緒に来る人が怖いと泣き出しそうになって訴えたそうです。彼女の旦那さんは見える人なので、それを強く受け継いだ息子さんは、彼女がその友達に見えない人が見えるのかもしれません。適切な対処ができない年齢の子供は、極力そういったものから守ってあげないと精神的に害を及ぼすこともあるようです。万全を期すなら、そういった対処も必要だと感じました。以上、見える人っていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み684、テスト勉強しながら作業用 BGM 代わりに聞かせてもらってますと。テスト勉強、5月10日、そんななんか早くにテストなんてあったっけ。ダメだ、もうわかんないけど、まあとりあえず、まあ、作業用 BGM になるのかよくわかんないですけど、まあありがたい話で、まあ邪魔しないのならば聞いていただければありがたい、ありがとうございます。で、685、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと、はい、ありがとうございます。で、686、リサムのおっちゃん来たと。まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、20代なんですけど、とりあえず来ました。はい。で、687、テスト勉強っていう言葉がもう懐かしいと思ったでしょうと。まあまあまあまあまあまあまあ、てかテストってないよね。試験はあるけど、その資格試験とかいろいろ試験ってあるけど、テストってないよね。テストってなんだろう、なんとか確認テストとかはいろいろあるだろうけど、機械とかさ。テスト勉強ってないよな。その単語がもう懐かしいもんな。テスト勉強なんて、だって試験勉強は最近もあったけど、テスト勉強はな、ちょっと懐かしいっすね。だからどれぐらいにやってたかったかわかんないもんな。はい、まあいいや行こう。次、で次、第27話、見える人パート2、虎の話。第26話に引き続いて BBS で、上がった話題に対してのレスをアップ、以前実家に住み着いていた猫なんかもじーっと違うところを見てるよね、あれも見えてるんじゃないかなっていう書き込み。2001年3月18日、ミャオ三段。動物は敏感なんですよね。うちにいた猫やワンコもそうでしたが、1年くらい前とても不思議なものを見ました。某動物園のベンガルトラは小さな檻に閉じ込められているのが原因で精神的に追い詰められていました。檻の中を一日中行ったり来たりする典型的な症状を見せていましたが、ある時トラを見ている私の前に現れたおじさん、身なりは普通だけど変なものを背負ってる人が檻の前に立ったら、虎はその動きをピタリと止めておじさんをじっと見ていました。そのおじさんは虎が立ち止まってこちらを見てくれていることに喜んでいましたが、私はうわ虎もわかるんだと驚きました。おじさんが去ると虎はまた檻の中を行ったり来たりし続けていたところを見ると、きっと虎にも嫌な感じのものを見て取ったのでしょう。恐るべし、病んだ虎の動きを止めた親父。以上、見える人パート2、虎の話っていう話でございました。で、次、 第28話、某観光地に集まるもの。先日長崎へ小旅行に行ってきました。長崎は好きな街の一つ、1年に1回ペースで出かけたくなるところです。長崎でも様々な体験をしてはいますが、今日は12年ぶりに訪れた蘭田村でのお話です。蘭田村に入ってすぐ目に飛び込んでくるのは大きな風車と17世紀最大の木造帆船リンス・ウィレム号だと思います。この船は1985年にオランダからわざわざ運んできたもので、もちろん実際に動くことができる船でもあります。今は展示場として、係留してあり、全3階に分かれた大きな船です。12年前ここを訪れた時は人も多く、甲板から船底を船底の貯蔵庫までを見て歩くことができましたが、今は新消防法で船底は船底は公開されていません。ところどころ雨漏りも激しく、当時の有志とは少々寂、れた感も否めません。入場料を払って中に入ると突然耳にゴーという音がしました。振り返ると船底の入り口から聞こえる音のようでした。気になりながらも順路に沿って進み、船長室、甲板を一回りしてまた元の場所に戻ってきました。船底への階段は吹き抜けになっていて、その横にこの船がどうやって運ばれてきたか、また17世紀の大航海時代を再現した映像が流れています。そこでしばらくそれを見ていましたが、吹き抜け階段から聞こえてくる声が気になって仕方ありません。ゴーという音は人の話し声に変わってきたのです。その場を離れて船首を見て回り、再び船底入り口の横にある出口へ戻ってきました。気になった私は入り口付近にいた係員の男性に、この下船底は今公開していないのですかと聞いてみました。すると彼は、はい、新しく消防法が変わって今は一般公開できなくなりました、私も入ったことがないんですよと笑顔で答えてくれました。では今も下には誰もと一番気になっていたことを聞きました。もちろんです、覗き込んでも分かるようにちょっと痛みが激しくて電気もつけていませんから。私と旦那は手すりから下を覗き込んでみました。その時です、私の左耳に後ろからと吐息混じりのうなり声が聞こえてきました。振り返ってみましたが誰もいません。旦那は私の右側に立っていましたし、ここへ私たちが入った時から誰もおらず、誰も入ってきませんでした。この辺りは古い霊がたむろしていたところで、こういったテーマパークができて騒がしくなったおかげで眠っていたものがたくさん集まってきたようです。12年前には感じなかったものですが、観光客の激減でオランダ風の多くの建物も閉鎖され、室内は霊の心地よい住処となり果てていました。特に害を及ぼすものはいませんが、ル・ン・エリアと呼ばれている場所の無人の建物の中にはそれらの霊がひっそりと立っていたりしました。あの船底にも暗闇で静かに暮らす霊がたくさんいるのかもしれません。以上、某観光地に集まるものっていうお話でございました。で、次ぐ前にジータレスミ688以上のおっさんこんちへと、まあおっさんじゃないですけど20代なんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、こんにちはと、で689、おじゃん今までかなりの録音あるんだから垂れ流ししてみれば需要あると思うよと。垂れ流し、いや垂れ流し切りどころ困るしね。 途中で切ると、あれだろうし、前に考えもしたけど、だったら普通に録音アップしといて、であと、今師匠シリーズに関してはありがたいことに、そのとあるリスナーの方が、ニコ動にアップしてくださったので、91話か、今ある師匠シリーズすべて、自分が昔読んだやつを、アップしてくださったので、それはなんだ連続再生すればなんかずっと聞けるとか言って言ってましたけど、とりあえずまあそうだね垂れ流しはね、どうかなと。しかもレス読みしてて全然マッチしてないからね、それもね、どうしようかなっていうのありますね。で、690、おちゃんおじゃす、おって書いてあるんですけど、まあおちゃんじゃないですけど、まあおじゃす、まあ、はい、ありがとうございます。まあ、おはよくわかんないですけど、で、691、他のシャレコアもアップしてほしいと、シャレコア、他のシャレコア、もうシャレコア、俺、何やったか覚えてないもん。いろいろやったけど、なんだっけな。シャレコアって、シャレコアって、その、くくってるのがどこまであんのかよくわかんないんですよね。いろいろやって、それがシャレコアなのか、シャレコアじゃねえのかっていうのがわかんない、自分がやったやつの中でシャレコアっていうカテゴリーはどれなんだろうっていうのがあるんですけど。まあ、本アブとかってシャレコア？本当に危ないところを見つけてしまったところ。違うのかな？シャレコアって何なんだ？しっかり分かってないですね。師匠シリーズはシャレコア？なの？その辺が分かんない。だからとりあえず、その昔やったやつを片っ端からアップするみたいなことを、やってますけどね。ていうかあれなんだよね。そのファイルバンクが9月だっけ？もう全部サービス停止しちゃうんだよね。だからちょっとアップするのもどっか考えないといけないですね。一つのファイルが2ギガぐ、まあ動画を今後もうアップしないってことだったら、500メガ以下ぐらいでもいいんですけど、で全部アップしようとしなくてもな、普通に3ギガ4ギガ音声ファイルだけでいっちゃうからな、その辺もどうしようかなと思いますね、引っ越し先ね全部ニコ動にアップするか、それもどうかなと思うし、真っ暗な画面でただしかも昔のラジオをアップしてるっていう、それは良くないな。で692、コンですと、はい、コンですと、はい、ありがとうございます。はい、コンです。で693、引っ越し先いいとこないもんかねと、なんか名前忘れちゃった、スレで、リスナーさんに、教えてもらったところがあるんで、一回そっちに避難するっていうのもありかもしれないですね。ちょっと使い勝手がよく分かんないんで、一回そっちを試してみるっていうのもありかも、まあ、ファイルバンクがいいかっていうと別にそんな、そのなんだアップローダーとかそういうのを一応入れとかなきゃいけないからね、落としたりするのなんかそういったのでもどうしようかなっていうのはあるんですけどね、確かにだからファイルバンクは別にすごいいいっていうわけでもないけど、でもまあ、容量的にはありがたいっていうのがあって、2週間で消えるけど使ってますけど、なんか他にいいとこないかね、まあいいや、次行こう。第29話、兵士見送り場、見送り場っていう話。あなたの町に全国どこにでもあるのかどうかは知らないが、兵士見送り場、見送り場という石碑が立っている場所をご存知でしょうか。戦時中 赤髪で招集されて行った兵隊さんたちが各地区で集まって戦地へ出発する集合場所であり、家族との最後の別れの場所です。私の地元の町は空襲を受けなかった希少なところですが、やはりそういう場所があります。そこはかなり例の目撃談が多いところで、その場所を避けるように曲がった道ではしょっちゅう事故が起こります。ヘッドライトに兵隊さんが浮かび上がったとか、兵隊さんが日本刀を振り上げて向かってきたとか、目撃談は過激化さを増すばかり。実際にこの場所には強い念が残っているようです。兵隊さんが家族の姿を最後に見た場所、死の瞬間目に浮かぶ家族の姿はこの場所で見たのかもしれません。以上、兵士見送り場という話でした。そんなの見たことねえけど。で、次第30話、病室。ある日の昼過ぎ、頭痛と吐き気を訴えて帰宅した旦那を某個人病院へ連れて行きました。そこは入院施設も整っていて、 CT スキャンなども置いてあり、時間外の突然の診察にも応じてくれるところでした。診察しても原因がつかめず、数時間かけて一通りの検査をしてくれましたが、検査後も頭痛とめまいが取れないので、しばらく点滴と注射を打ってもらうことになりました。結局その日夜10時までその病院の病室に留まることになりました。過去一般病棟以外は暖房を切ってあったので、寒いだろうと一般病棟の部屋を用意してくださった。点滴中旦那はぐったりしていましたが、私は元気です。ヘビースモーカーの私はこの時間の間に外でタバコを吸おうと病室を後にしました。車まで戻り、車内でタバコを吸いながら病室が並ぶ窓を見ていると、ある部屋の窓に視線が釘付けになりました。そこは旦那が横になっている部屋の隣、部屋の電気はついていないのに、閉められたカーテンが誰かに振られているように激しく動いているのです。私は即座にタバコを消して病院内に駆け戻りました。病室に入ると、さっきまで暖かかった部屋の気温がぐんと下がっていることに気づきました。そっと様子を伺うと、旦那はぐっすり眠っているようでした。私はさっきカーテンがバタバタと揺れていた隣の部屋の方に向いて座り、車から持ってきた数珠を握りしめてじっと睨み続けました。ふと気がつくと1時間そうしていたようでした。ようやく旦那の点滴が終わったのでナースコールを押しました。ですが何度押しても誰も来ません。仕方なく廊下を出て看護婦さんを探し、点滴を外してもらいました。ナースコールはちゃんと電源も入っていましたが、なぜか鳴らないようで、おかしいわねと看護婦さんは首をかしげていました。点滴が終わってすぐに動くよりちょっと休んでいかれたらと看護婦さんは言いましたが、旦那は家に帰るというのでとっととその場を立ち去りました。あの隣の部屋にまだ成仏できないで、多分おばあさんを残して、ずっと隣の部屋から咳が聞こえていました。目を覚ました旦那も隣の音がうるさいくらいよく響くのと言ったくらいですから、当然聞こえていたようです。ちなみに隣の部屋は空き室、反対側は階段でした。後日この病院に支払いに行った時、待合室で面白い幽霊、愚痴を垂れ続けているじいさんに出会いました。ずっと片隅の椅子に座って、わしの番が来ん、わしの番が来んと怒っているんです。 別の日に処方箋をもらいに行った時はしばらく待たされたので、週刊誌を夢中で読んでいたら突然すねにカツーンと激痛が。ハッと顔を上げると周りには誰もおらず、杖を持った半透明のじいさんが一般病棟の階段へ消えていくところでした。すねはみるみる間にみるみる間に腫れて青あざになりました。だから多分あそこには二度と行きません。以上、病室で題名の話でございました。今日噛みまくるっていうか久々だからダメかもしんない。でジータですみ694、お茶の朗読いいよね、いくら聞いても飽きないと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあありがたい話で、でも今日自分でもひどいって思うわ。今日なんかダメだわ、久々だからかもしんないけど、ちょっとカミカミだし、うん、息が続かない、なんかダメっぽい。まあ頑張るけど。で、695、IMKT と今来たですよ。まあ今来たということで、まあまだ30分ぐらいですね。まあ聞いていただけたらありがたい。で次、第31話、生き量より上手な女。私は周りからよく生き量の話を耳にします。ただの思念として漂っている生き量はいい、でも以前書いたように悪意を持った生き量はちょっと遠慮したい。今回のお話はその生き量を手玉に取った友人、31歳女独身の話です。今年の初め、友人 A から電話がかかってきた。B ちゃん、共通の友人の生き量が最近うちに現れるんだけど。それは昼夜を問わず、直接見たのは一瞬ですが、廊下を歩いていく後ろ姿だったそうです。それ以来台所やお風呂場で B ちゃん愛用の香水の残り香が漂っているらしく、これは B ちゃんの生き量に違いない、 B ちゃんは生存が確認されてますと確信したらしい。電話をしてきた A は一人暮らし、キャリアウーマンらしく自分で買ったマンションに住んでいます。仕事が忙しいせいか、もともとズボラな性格のせいか、部屋はかなり汚れているそうですが、 B ちゃんの生き量が現れると心なしか部屋が片付いていく気がするというのです。B ちゃんに電話して直接、何か私に言いたいことがあるのと聞いてみたらと私はアドバイスしましたが、 A 曰く、このまま放っておけば部屋が片付くかも、生き量をまるでお手伝いさん扱いと言い出す始末。これではいけないと私は早速 B ちゃんのところへ電話しました。 B ちゃんは専業主婦、まだ子供がいないので気ままな生活と聞いていましたが、電話口の彼女はなんだか疲れた様子。ちょうどよかった、メール送ろうかと思ってたの。 B ちゃんが言うには、昼寝をしたり夜眠ると夢を見るのだそうだ。夢の中であの A 宅があまりにも散らかっているので一生懸命片付けるのだが、 A はお構いなしに散らかしていく。そのうちに起きた時とても疲れている自分に変だなという感覚が残るようになったのだそうだ。どうもあんたの生き量が A ちゃん家に掃除に行っているらしいよ。なんですって。その後 B ちゃんは自らの本体で友人宅を訪れ本当に掃除をしたそうです。しかも B ちゃんは A に、 片付けくらい女なんだからちゃんとやんなさいときつく約束させたそうで、それ以来 B ちゃんの生き量は来なくなったとか。でもこの場合、生き量なのか幽体離脱なのか私にはわからない。もしご存知の方がいれば書き込みお願いします。以上、生き量より上手な女っていうお話でございました。ついじくめん GTRSMI696、 おちゃんこんばんはと、まあおちゃんじゃないんですけどこんばんはと、師匠シリーズに続いて夏野さんの3人組のシリーズをアップしようと思ってまとめています、いいですかと。すっげえありがてえてか自分も聞いてみてっていうのある。あのどんな話あったっけなっていうのを正直忘れてるっていうのがあるからでも自分の朗読聞くっていうのもあるんだけど、でも夏野さんの3人組はな、普通に読んでて面白かったからな。あ、それはい、自分もありがたいです、はい、なんかどんどんなんか人に任せてすげえ申し訳ないんですけど、すごいありがたいです、はい、お願いします。で697、あ、そういえばね、その師匠シリーズとかね、そのアップしてくださったのパーって、あのなんか俺こんなに読んだんだっていうのもあって、てかあの師匠シリーズとかだと 怪物の後編だっけ、前中後編でさらに後日談みたいなやつも確かあったと思うんですけど、後編だけで2時間とか読んでんのね俺後編のみで2時間ぶっ続けて読んでたりして、121分とか確か書いてあったと思うんだけど、俺読んだねみたいな。別に聞いてはないんですけど、あのその長さに自分自身であの驚いたりしてましたけど、しかもうんうん、でね、やっぱりね、そのなんだ、あのそういう風にアップされるとなんかあの適当に読んでる自分がすごい申し訳なくなってくるね、ま、あの聞いてる人になんかあのもう一回しっかりあの漢字とかあの振り仮名振っといて、そんなところで止まらないようにして読まなきゃ、読んだやつをもう一回再アップしなきゃならねえような気がしてくるから、やばいっす噛んだりとか漢字間違いとか、読み間違いとかいろいろしてるのがすごいね、なんか申し訳ない気がしてきますね、もうちょっとしっかりやんなきゃいけないなと思いつつも結局はやってないんですけど。で697、今は新あっちの世界ゾーンを聞いているところです。じゃあ1000話ってすごいねと1000話読みね、半年ぐらいか半年で1000話でも、2ヶ月、確か自分途中で500話読んだら2ヶ月ぐらい休んでたので、実質4ヶ月で1000話読んでんのかな。確か。500話読んでね、一回休憩が欲しくて、さすがにね、疲れたってなって、確かね、1ヶ月か2ヶ月休んでたはずなんですよ、間開けて。だから4ヶ月ぐらいで確か読んでたと思いますけど、なんかもう、やるしかねえっていう感じでやりましたね。なんか始めちゃったしっていう、でもそれがあったからこその今があるっつうのもありますけど。で698、夏野さんのアップ楽しみです、よろしくお願いしますと。はい、自分も楽しみです、はい、ありがとうございます。で次、第32話、影絵男。先日から日記に書いているあるものについてのお話です。初めてそれに遭遇したのは昨年の6月頃でした。場所はうちの工場内。大将の仕事を手伝いに行った時、変な気配は感じていましたが、日も暮れて帰り支度をしていた時に気がつきました。で、どんなものかというと、それは男性で体育座りをして頭をうなだれている黒い影みたいな姿、全裸らしいでした。 それがいる場所は工場の内の仕切りと補強のために積み上げてあるコンテナの2階部分で、少し鉄骨が置いてあるだけの場所です。階段も何もついていないので誰もそこへ上がることはありませんが、下から見上げるとコンテナ内部の半分は見えるように壁が切り取ってあるのです。私が初めてそこへ行った時からいたので、きっと昔からずっとここにいるようでした。別に何か悪い影響もなさそうだし、放っておくことにしました。それ以来気にしないようにしていましたし、大将に言っては嫌がりそうだったので、結局誰にも言わずに黙っていることにしました。ところが先週、大将の仕事を手伝いに行った時、それが立ち上がってこちらを見下ろしていました。あ、動いてると思いながらも知らんぷりしていたら、話しかけてくるんです、そいつ。帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れって。その時ふと、もしやこいつのせいで今まで何度人を入れてもすぐに辞めてしまったのかもと思い始め、原因はともかくこいつを排除しなくっちゃと感じました。でも幽霊や霊障なんてものを信じていない大将にどう説明するべきなのか悩みました。彼は見たことがあるくせに私の亡くなった祖母を真っ昼間から目撃している、それを信じようとしないのです。ところが日記にも書いたように、ちょっと問題がありそうな職人を預かることになりそうだという話が持ち上がり、これはその人が来る前にやっておかないといけないと強く感じました。私も波長の合うものは見たり感じたりしますが、絶対見えるというほどの能力は持っていないので、とても慎重に、結婚以来初めて霊関係で大将と真剣に話し合いました。そして大将は半信半疑ながらも了承してくれて、私は工場に同行することになりました。話し合った次の日の朝、早速現場に行ってみると、朝っぱらから、今までは日が暮れないと見えなかったのに、やつは仁王立ちで、帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れ帰れと言い続けていました。大将にはもちろん聞こえていなかったようですが、だんだんムカついてきた私は、いやかましい、お前が帰れと一括して隅々まで工場内を清めました。帰り際もう一度見上げてみると、そこに姿は確認できませんでしたが、まだ気配はあるので、月曜日にもう一度出勤してみることにしました。明けて月曜日、出勤してからすぐにコンテナを覗いてみると、もう奴はいなくなっていました。清めの塩もそのままで、どうやら追っ払うのは成功したようでした。念のため仕事を始める前に大将が酒でお清めをして、工場内のお祓いは終わりました。ところでその後、朝10時に同じ敷地で働く大工さんが休憩中の私たちのところへやってきました。仕事の相談かと思いきや、開口一番、あれいなくなりましたねというのです。大将が、は、何がと聞き返すと、大工さんは不思議そうな顔をして、コンテナの中にいた真っ黒い影みたいなものですよと言いました。なんだこの人も知ってたのかと思い、大将の方を見るとまだ懐疑的な顔をしてタバコを吸っていました。ちなみに大将には帰れコールの話はしませんでした。だって気持ち悪いでしょう、そんなのが聞こえる嫁なんて。以上、影絵男っていう題名の話でございました。次行く前にジータレス読み、699、仕事一段落ついた後はレンダリングして寝られると。お疲れさんです。はい、一段落ついたところで、 お疲れ様です。で、700、トップですね、と。何が？酵素パワーですからね。まあ、それじゃないですけど。やっちゃったよ。まあ、とりあえず、何がトップなんだかよくわかんないですけど、トップですよ。はい。まあ、トップですわな。で、701、タタラレアシリーズの朗読ってしましたか？と。あれ？タタラレアシリーズって俺やったっけ？てか、やったよな。ん？ちょっと待てよ。やったってか、途中でやめた？タタラレア。あ、タタラレアシリーズはですね、2回やっただけです。2010年の10月、2回やってますね。はい。だ多分ね、あれですわ。これ続きやりましたっていうことだと思うんですけど、ごめんなさい、やってません。はい、やってないですね。で、702、おっちゃんなしの2ヶ月とか考えられない、拷問と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、考えられないの。俺引退したらどうすんのそれ。もう飽きましたんでやめますわつって、すいませんごめんなさいさよならってなったらどうすんですかね。拷問言い過ぎだと思うわ。で、703、あーおじちゃまだと。まあおじちゃまじゃないんですけど、20代なんですけど、いつもながらいい声やっぱり好きと、ハートマークまでついてる。ありがたい、ありがたいわ。なんだろう、あのネトゲーをやってたせいですかね。こういう書き込み見るとごめんなさいね。ネカマにしか、ネカマにしか見えない自分のこのダメなところね。ね。もうハートマークとかね、あ見られませんから。で、704。てか、塩で解決するなら、初めから塩盛るか、マークかすりゃよかったんじゃねえと。そうだよね。なんかきつめのやつなのかなと思ったら意外と塩で大丈夫じゃんっていう、ね、別に大将に、あ、大将に、まあ、信じてなくてもちょっといろいろ話して塩だけみたいな、で705、リスナー数がトップじゃねえと。はい、ありがとうございます。非常にありがたい話で、リスナー数、まあまあありがたい話ですね、トップ、まあその今の時間帯でっていうことですけどね。で706、ナナシラン変わってるんだね、今気づいたと。ナナシラン、もうずいぶん前に変えてから今もう、もうだって1年以上こうじゃねえの、覚えてないけど、でもずっとこのままだと思うけどな。で707、初めて来ました、来たよ、初めて来た。また聞きに来ますと。ああ、はい、ありがとうございます。毎日やってるんですかと。いや毎日やってません。やろうかなと思った時に不定期でやってます。でもまあ6年目、あと6年と6ヶ月ぐらいやってるんですか、違うわ、 5年と6ヶ月か、6年目だからね。ね、600回ぐらい配信はしてますね。はい、毎日はやってますね。毎日やってたら半端じゃなく疲れます、昔はなんか3週間連続とかやってましたけど、今はもうダメですね。で708、四捨五入して37おっさんだよと。もう25からダメなんだ、じゃあいいや。709、おっちゃんの次の配信はいつ頃と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、次の配信、まあできれば金曜の夜やるか、大抵は金曜の夜やるか土曜の夜で、日曜の夜は月曜があるんであんまやらないっていう感じですね。やるとしたら金曜の夜か土曜の夜が濃厚で、夜っていうのは23時以降ぐらいですね。で710、707、クソ笑った、もう帰るのかよと。俺も思った。いや、いいんですよ別に、自由ですから。初めて来ました、また聞きに来ますということで、書いてあって、おっと、あーそうっていう、初めて来ました、また聞きに来ますって、来たと思ったら帰っちゃってるから、まあいいんですけどね。はい、まあまた聞きに来ますって書いてあるからすごいありがたいんですけど、 711、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今夜もええ声聞かせてもらうわと、まあ、ええ声かどうかよくわかんないですけど、今日ちょっとあの、カミカミ出してなんかダメですわ、すいませんね。で、次、第33話、血筋。今回は私が嫁いでいる家のお話です。私の義母にあたる人、旦那の母親は霊感の強い人で、亡くなった自分の両親やご主人、私の旦那の父親のお父様が亡くなった後、自宅で何度も姿を見たということです。今日お話しするのは私の旦那のお兄さんから聞いたお話。先日家族揃ってのお食事会の時に、なぜかお化けの話になり、一家が以前住んでいた家の話になりました。現在はその場所に義両親が新しい家を建てて住んでいますが、その場所にもともと建っていた家を買い取って住み始めた時、かなり中が荒れていたそうです。この真ん前に今私たちが住んでいる家、ここがもともと一家が住んでいた家があるわけですが、当然買い取る前に住んでいた人もご近所さんなわけで、死人が出たとか変な噂があったとか、特にそんなことはなかったそうです。そこに住んでいた人はもっと広い別の場所に土地を買い移っていったそうです。その家の2階には2回り、奥に洋室の8畳間と階段の手前に6畳間の畳の部屋がありました。この8畳間で寝ていたお兄さんはそこで何度も金縛りにあったそうです。しかも決まって金縛りの直前、階段を上がってくる足音が聞こえ、廊下をすり足で歩いてくる音がしたかと思うと、もう目も開かないほどの強い金縛りにあってしまうのだそうです。その家を建て替えたのが今から約3年前ですが、新しい家に建て替わる前にお兄さんは自宅を出てアパートで一人暮らしを始めました。理由は一度くらい一人暮らしをしてみたかったというのと、もう金縛りはごめんだという思いからだったと、この時初めて告白されました。家族は驚いていました。ところが新しくアパートに移ったその夜にも金縛りはやってきました。しかも今度は部屋の中を歩き回った挙句、左耳を強く噛まれてひどく痛い思いをしたのだとか。翌朝鏡で見てみると左耳が赤くなって腫れていたそうです。しかしそれ以来足音も金縛りもアパートでは起こらなくなりました。私の旦那は全くの鈍感ですが、鋭い勘は母親からお兄さんだけに受け継がれてしまったようです。以上、血筋っていう題目の話でございました。で、712、おっちゃんの話面白いから雑談オンリーでも聞いてみたいと。雑談オンリー、たまにありますけどね。昔は普通に雑談の方が長かったんですけど、朗読1時間雑談2時間とかやってましたからね。そう、レスが絶え間なくあればずっと喋ってるというのがありましたけど、最近やってないですけどね。で、713、お食事会の時に怖い話をするとかないわと。これ血筋、これも普通ねえよっていう、お化けの話って、家族でそうやって飯食ってると、そういやうちの家にさみたいな、ねえっつうのっていう、これも多分血筋があるから、で714、雑談オンリーっていうので僕もって書いたんですけど、ネタを何にするかですね。まず、自分が喋れる ネタかどうかっていう、雑談をいつでもね。で715、耳噛まれて感じてるんじゃないのと。っていうか、あの腫れるぐらいだよ、赤く。 感じてるとか言う甘神じゃねえしね赤く腫れるぐらいだから相当だ、ちぎれちゃうよっていう、まあ、それはきついんで、で次行きましょう。第34話始まりと終わりの話っていう題名のやつで、その中の始まりの話、先日夢を見ました。10年以上前に亡くなった友人の夢です。彼はあの頃のまま私と差し向かいでお茶を飲んでいました。すると彼が横に首をかしげた途端、ボキともグギともつかない音がして彼の首が折れてしまいました。そんな夢です。これは何かの印なのかもと思いました。そこで今回はその友人のことをお話ししたいと思います。始まりの話。私の友人の D 君は非科学的なことを一切信じず、全て科学や数値で割り切れると考えていた超理数系の男の子でした。たまたま私のボーイフレンドと同郷だったので紹介され、時々彼の住む大分までドライブをしては会っていました。そんなある日、彼の大学の試験休みに D 君から私へ突然電話がかかりました。どうしても話したいことがあってぜひ会いたいと。私は当時とても多忙な時期だったので、急に大分まで行けないと断ると、彼は次の日わざわざこちらまでやってきました。そんなに重要なことならと私は彼と食事に行きました。そこで彼が話したのは今住んでいる学生アパートでの奇怪な出来事でした。彼の2つ右隣に住んでいたのは東南アジアから来た留学生でした。その日 D 君が学校から帰るとアパート周辺に警察が来ていて聞き込みをしていました。一体何事かと思い、そこにいた大家さんにどうしたんですかと聞きました。すると困った顔の大家さんは、ほらあの外人の学生さん自殺してたんだよ、しかも死後3日は経ってたって。あまりのことに D 君も驚きましたが、そういえば毎朝アパートの前で見かけていたあの留学生を見かけなくなったなぁと思い出しました。大家さんの話によると、その留学生は発見される約1週間前に、首を吊って死んでいたらしい。残っていた遺書とお金の入った封筒を調べたところ、このお金を両親に送ってください、お願いしますと書いてあったそうなので、原因はおそらくホームシックと学費を貯めながら家族の元へ仕送りをしていた疲れがたまり発作的に自殺したのではないかということだった、ところが警察が来ていたその夜、右隣に住んでいた同級生が今までほとんど口も聞いたことがないのに突然 D 君の部屋を訪ねてきたそうです。他人のことに無関心な D 君は鬱陶しいと思いながらも用件を尋ねました。するとその隣人は真っ青な顔で、実は俺昨日もその前の日も隣のやつの声聞いてたんだと語り始めたのです。隣のやつというのは自殺した留学生のことで、もちろんその時はもう自殺していたはずです。 D 君は気のせいじゃないの、だって1週間前に死んでたんだろと気のない素振りで答えました。いや間違いない、俺なんか話し声がすると思って壁に耳つけて聞いてたんだ、そしたらママママって泣き声がして、うーってなんだか外国の言葉で喋ってたんだと必死になって訴えたそうです。そのうるーの言葉はよく聞き取れなかったけれど、多分寂しいとか言っていたのではないかと隣人は感じたようでした。 幽霊とか超能力などを全く信じていない D 君はその話を聞いて少々呆れながらも、結局その夜は気のせいだとなだめて隣人を追い返したのです。続き、終わりの話。その夜からです。隣人は自分の体験したあの出来事がよほど怖かったのでしょう。夜中中テレビを見たりゲームをしては徹夜を続け、明るくなると眠るという生活になったそうです。そんなある日、 D 君が学校から帰ってくると、隣人のいつも乗っているバイクが駐輪場にないのに気がつきました。あいつ夜更かしばっかりでよく昼間起きれたなとその時思ったそうです。その夜も次の日も毎夜テレビとゲームの音は続きました。安請け合いの古いアパートなので、ボリュームをかなり絞らないと隣に音が漏れてしまうほど壁が薄かったのですが、隣人はそんなことはお構いなしで大きな音をさせ、恐怖心を消しているかのようでした。しかし1週間もそんな生活が続き、 D 君は隣から響く音のせいで寝不足気味になってしまったので、隣へ注意をしに行きました。が昼は寝ているはずの彼の応答はなく、 D 君は近くに住んでいる大家さんのところに直接訴えに行くことにしました。大家さんは夜な夜な物音を注意してもらうよう D 君が話したところ、夜はあの子いるの?と逆に聞かれたそうです。なぜなら電話の呼び出しにも応じず、当時各部屋には外線に通じる電話がなく、隣の敷地に住む大家さんの自宅にかかってきた学生宛ての電話を各部屋のインターホンのような電話で知らせるようになっていた。いつ行っても留守のようなので、実家のお母さんが心配しているとのこと。結局そのまま大家さんと隣の部屋へ行ってみることになりました。あんなことのあったこと後でしたので、大家さんは念のため部屋の合鍵を持って行き、 D 君を立ち会いにして部屋を開けてみました。部屋の中はきれいに整理されていましたが、何日も留守をしているように部屋は冷え切っていました。ふと D 君はバイクのヘルメットがないことに気づき、もう1週間くらい前から隣人のバイクも見かけていないことを大家さんに話しました。不審に思った大家さんは、ご両親に話してから警察へ届けようと言い出し、付近一帯の捜索が行われました。そして隣人の同級生は、登校途中の崖の下で木に首を挟まれぶら下がっているのが発見されました。D 君は隣人の遺体が発見されたその日に私に電話をしてきたのです。なんとも奇妙なことですし、怪奇現象をバカにしていた彼をここまで追い詰めたのは何なのかとても知りたくなった私は、そのアパートに行ってみようかと言ってしまいました。当時の私は霊能者の先生と交流もあり、自分の力を過信していました。興味半分、人助け気分半分で、迂闊に私がそんなことを言ったため、彼は安心してその日のうちに大分へ帰っていきました。ところがその夜から私の原因不明の高熱を出し寝込んでしまいました。そんな状態では大分まで行けそうもないので、そう電話で D 君に伝えたのが彼と話した最後の会話となりました。 D 君が私に会いに来たのが1月の終わり頃で、彼が亡くなったのは2月6日。アルバイト先の工事現場で足を滑らし首の骨を折っていたそうです。それ以来私はこういった相談事は興味半分で受けないことにしました。 D 君のご冥福を心よりお祈りして、このお話は終わりにします。 以上、始まりと終わりの話っていう題名の話でございました。はい。で、次行く前にジータレスヨミ716、ハートを見てネカマだと思われてちょっと悲しいなと。いや、ていうか、別に、なんだ、ネカマだと思ってないけども、なんだろう、一番最初に、いねえだろうっていう風に思ってしまうっていう自分が、はい、こんなにおじちゃまの声を愛してやまないのにと。まあ、おじちゃまじゃないんですけど、20代なんですけど。いや、ありがたいですよ。ありがたいですけど、なかなかね、そういう方いませんから、珍しいっていうのがあって。で、717、俺男だけどおっちゃんのこと大好きだよはーはーって書いてたんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあまあありがたいわ。で、718、久しぶりだなおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、久しぶりですわ、わかんねえけど。で、考えてみればおっちゃんと特番で HIAC 戦って以来か、違う、 HIAC 戦って以来か、懐かしいわけだと。うん、 HIAC ってなんだ、特番、特番で HIAC 戦って以来、なんだそれ。HIAC って何、しかも特番ってなんだ、わかんねえ。これはなんだこりゃ。え、これ なんだろう、 HIAC 戦ってって、ごめん、わかんないわ。まあ、とりあえず久しぶりだわ。で、719、俺だっておっちゃんのこと好きだよ、おっさんだけどと。あーだー、ありがてえわ。もう、まあ、おっさんだけど、で、720、ヘルイン痩せると。あ、そういうこと。やったね、ヘルイン痩せる。やった、やった。718番さんとすげえ、もうね、もう流血騒ぎだったよ。半端じゃなかった。最後ね、俺がね、ちょっと、リングの下からね、スレッジハンマー出して、一発ね、ちょっとドーンってやったら、ね、718番さんががっくり言って、そこで最後ね、スレッジハンマーかましたのにさらにツームストーンドライバーまでやってね、それで3カウント取ったっていう、あの特番ね、懐かしい、懐かしいわね。718番さんのペディグリーをね、俺がしっかりね、3カウント取られるかなと思ったけど、しっかり 2.99 でね返してね、知らねっつので。721、また聞きに来ましたと。707番さんですかこれ、また聞きに来たってことで、ありがたい話で、はい、ありがとうございます。また聞きに来ました。なんかあったんですかね、なんかあって一旦切って、また来たよっていうことなんですかね。まあ、とりあえずありがたいですわ。で、次、第36話、旅先階段。先日、阿蘇山へ旅行に行った時のこと。旦那は修学旅行以来で、私は初めて阿蘇山に行った。しばらく火口を覗き込んだり、記念写真を撮ったりしながら、ブラブラそこらを歩き回った。ふと見ると、ロープウェイ乗り場の西側の展望台らしきものがあった。どうやら噴火した時に入るシェルターの上に作った展望台で、山を見下ろした風景も見えるだろうと、そちらに足を運んだ。私たちがそこへ登っていくと、誰も人はいなかった。私たちはそこからの眺めを写真に収めようとファインダーを覗いていたが、この雄大な風景を小さなファインダーに収めることはできそうにもなく、一枚もシャッターを押すことなくファインダーから目を離した。すると、今まで気がつかなかったのが、一人の男性が私たちの隣に立っているのに気がついた。 綺麗な風景だけどね、自殺の名所だからね、と突然私たちに話しかけてきた。そうなんですか。何も言わないのも感じが悪いかと思い、旦那が相槌を打った。あの河口に年間何人もの人が飛び込むんだよ。その男性は振り返って河口を指さす。でもこんなに人がいれば止められるでしょう。すると男性は笑って、夕方閉鎖ギリギリになってからこっそりと近づくからね。ああなるほど。今年はまだ誰も飛び込んでないんだ。そうですか。あそこから飛んでもね、途中で引っかかるから死ねない。だから途中まで滑り降りて、ほらあのくぼみまで行ってから飛べば、あの中に真っ逆さま、即死だろうね。確かに河口の斜面にくぼみがある。そこまで滑り降りていくのは困難じゃなさそうだ。たまに上から飛んで引っかかり、救助隊が来るまでそこでじーっと待ってなくてはいけなくなるんだよ。それは恥ずかしいでしょうね。死ぬほど恥ずかしいだろうね。男性はそう言って立ち去りました。連れもいなそうで、服装もなぜかスーツ姿、九州弁の訛りもなかった。ツアーコンダクターという感じでもないあの男性は、河口の方に向かって一人歩いていった。私たちもその展望台を降りながら、なんだってあんな話をしてきたんだろうね。さあ。あの男性はただの話好きだったのか。それとも。以上、旅先怪談っていうお話です。お話でした。はい。で、次行く前にジータレス読み722というわけで聞きに来たよ。今日も初撃です。となんだ今日も初撃っておかしいだろ。今日もってどういうことなんだ。初撃は一回しかないんだよって、ね、まあありがたい話なんですけどね、聞いてくださってるっていうのはありがたい話なんですけど、初撃ではねえなと、はい、思うんですけど、はい、まあいいや。とりあえずまあありがとうございます。で次、第37話広島。本当はこの話8月に書く予定だったのだけれど、時期はずれましたが、原爆記念日のお話です。昨年の8月6日の朝のことです。いつものように旦那を6時半に送り出し、茶碗の後片付けや洗濯をしました。ふと時計を見ると7時ちょっと過ぎ。前夜に夜更かしをしてテレビを見ていたので、ちょっと朝寝しちゃおうと座布団を枕に横になりました。ほどなく眠りについた私は、どのくらいかしてすごい音と体が浮き上がるような衝撃で目を覚ましました。ガバッと起き上がり、キョロキョロと辺りを見回しましたが、地震のようではありません。物音もなく、外からも車の走り去る音しかしません。でも私は確かに大きな爆音、ドドーンという音と体が持ち上がるような感覚で目を覚ましました。何だったんだろう、夢かなと思いテレビをつけると、そこではちょうど原爆慰霊祭の光景が。私が音と衝撃で目を覚ましたのは8時18分でした。原爆投下は8時15分と言われていますが、もしや18分だったのでは と感じたのはその時からです。そして今年の8月6日、今年は旦那が無職くんだったので8月6日の朝を旦那と一緒に迎えました。といっても私は8月6日という意識もなく寝坊して一人ずっと眠っていたのですが、ところが今年もやってきました。あの音と衝撃が。はっと目を覚ますとキッチンで新聞を見ながらコーヒーを飲んでいる旦那がいました。今すごい音しなかった？地震？いや別に。そう？変だな。私はぶつくさい言いながら布団から起き上がり時計を見ると時間はすでに8時20分。しまった。旦那より遅く起きてしまった。特徴していると案の定。お前、広島県民なら今日くらい8時には起きて黙祷しろや。ときつい一言。え、黙祷？その時やっと私の中の謎が解けました。原爆投下の日、その時刻、私は何者かに起こされていたのだと。広島県民になったんだから今日はあの時間に黙祷してくれというメッセージ。そしてその時間は8時18分なのでした。その夜テレビでやはり原爆投下の時間は15分だという説と18分だという説と20分だという説があることを言っていました。それを見て私は原爆投下は18分だったんだよと旦那に言ったら、お前見たんかいと鋭く突っ込まれてしまいました。来年からはきっとその時刻に黙祷をしようと強く決心した私でした。以上、広島っていう題名の話でございました。で、次行く前に G ダレス読み、723、ログ読んだけど2ヶ月もどこか行くのと。いや別に昔なんだあっちの世界ゾーンの戦話読みをやってた時に500話読んで1ヶ月か2ヶ月自分休んでたんですよみたいなことを言った時になんか書き込みがあって、多分それを勘違いしたんじゃないかと思います。別に2ヶ月もどこか行く予定はないです。はい。で、724、じゃあ俺が発撃やるよと。役？俺がっていうのはよくわかんないけど、発撃っていうのは別にね、なんか役回りとかそういうあれじゃないんで、やんなくていいです。てか、発撃やるっていうのはよくわかんないけど、発撃ですって書き込む役か。よくわかんないけど。で、725、風俗嬢の今日は処女だよってのと一緒だろうと。あ、なるほどね。何がなるほどかよくわかんないけど。で、726、おっちゃんナイスツッコミと、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい。で、727、まああれですよ、おはようがおはようおっちゃん、ありがとうがありがとうおっちゃん、ニーハオがニーハオおっちゃん、畜生が畜生おっちゃん、なんで畜生なのかよくわかんない。魔法の言葉で素敵な仲間がですよね。バババババーンですよ、ポポポポンじゃないですよ、もっと激しいやつですよ、もう花火上がっちゃうぐらいのやつですよ、まあいいや。で、次、あの CM ってまだやってんのかね。俺テレビ見ねえからわかんねえ。まあいいや、次行こう。呪われた家第38話。この話はうちの団地のご近所さんから聞いたお話です。団地内ではかなり有名な話なんですが、 オチがあまりにヤバくってタブーになっている実際に起こった事件です。今から十数年前、秋祭りの日のことでした。当時はこの辺りも子供が多く、お祭りとなると団地に住む家族が近所の神社からみこしを繰り出し、それは派手に祭りを楽しんだそうです。祭りの夜、団地のとある家で大人たちが打ち上げの酒盛りをしていた時、その家の若いご主人があの噂は本当なのかという話を持ち出しました。その噂とは、この団地から数キロ先の山の手に立つ幽霊の出る家の話でした。何でもその家では誰が住んでも説明不可能な現象が起きたり、幽霊を見たという人が後を絶たず、1年前から空き家になっている家のことでした。それを聞いていたある家のご主人が、幽霊なんているわけないだろうと言い出し、酒の勢いもあってか皆でその家へ行ってみることになりました。それから数分後、団地の男衆8人はその呪われた家へやってきました。誰も住んでいず、手入れもされなかった様子で、玄関付近も庭も雑草が生い茂り、いかにもという状態だったそうです。男たちは玄関を開けようとしましたが、当然鍵がかかっています。皆で庭に回り、雨戸に手をかけると簡単に戸は開き、中のガラス戸も鍵はかかっていませんでした。持ってきた懐中電灯を手に、おのおのが靴を脱いで中に上がりました。広い畳の部屋で持ってきた酒を飲む者や家の中を探検する者もいました。室内は家具も何もなく、埃はしているけれど綺麗なものでした。障子も襖もきちんとはめてあり、いつでも誰かが引っ越してこれる状態です。ほらな、幽霊なんか出るわけないじゃろうが、と肝試しを言い出したご主人は笑いましたが、ここで1時間ばかり過ごしてから家に帰って、この武勇伝を奥さんに語って聞かせようということになりました。8人は持ってきた酒を飲みながらくだらない雑談をしていたその時です。突然どこからかバタンバタンと音が鳴り、それは近づいてきます。皆が腰を浮かした瞬間、その部屋を仕切っていた襖がバタンと倒れてきました。皆は一斉に逃げ出しました。風もなく、襖も障子もちゃんとはめてあったのは確認済みでした。その障子や襖が突然その部屋に向かって倒れかかってきたのです。男たちは取るものも取らず、履物さえそのままに走って逃げ帰りました。次の日の朝、団地の班長さんと地区の地区長さんにそれらの事情を話し、空き家に置いてきたままの酒や靴を片付けに数人で出かけたそうです。するとそれらはまるで誰かがそうしたように玄関のところにきれいに並べてあり、雨戸もきちんと閉まっていました。念のため雨戸を開いてみようとしましたが、どんなに力を入れても開きませんでした。昨夜の恐怖からか、男衆のうち6人は熱を出して寝込み、熱は出なかったものの、最初にあの噂を言い出した若いご主人は交通事故に、そして肝試しに行こうと言い出したご主人はそれから2ヶ月後に突然脳梗塞で亡くなりました。偶然だとは思いますが、この話を聞いた私は本当にそんな場所がこの近所にあるものかどうかとても興味を覚えました。うちの主人の両親に再度その場所の詳しい位置を聞きましたが、やめとった方がええ、本当にあそこは危ないよと言っていました。そこまで聞いてはいかねばなりません。場所を地図で確認して私はそこへ出かけました。ところがその場所にはもう新しい家、築5年くらいと推測が立っていて、住んでいる人もその土地にゆえんのある人ではないと分かりました。以前の家の痕跡は周囲に少し残った塀の跡だけ。 その場所に住んでいる人とも話しましたが、よもやこのうち幽霊出ますとは聞けず、その場所を後にしました。以上、呪われた家っていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み728、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、今日は何時頃までと、40話まで、だからあと2話予定です。普通に平日ですしね。で729、今日はあいにくと短い日の出までだよと。あいにくじゃねえじゃんっていう。日の出までやんのかお前。今日の出ってどのぐらいなんだろう。今もう結構早いよねって言っても遅いけど、遅いっていうか長いけど、日の出までやってたなんで今日はあいにくと短いってお前が言うんだって話なんですよ。はい、とりあえずあと2話でやめます。ね、刻んで刻んでいかないと、はい、で次第39話、消えた住人。私の勤める会社が管理しているアパートの一室なんですが、誰が借りても3ヶ月と持たずすぐに引っ越してしまう部屋があります。この部屋は別に自殺があったとか誰かが病死したといういわくつきの部屋ではなく、築3年のまだ比較的新しいアパートです。他の部屋は長く借りている人が多いのに、なぜかここだけはすぐに引っ越してしまいます。ある時、社長が引っ越しを申し出てきたお客さんに、何か不都合でもありましたかと尋ねたところ、その人は顔色を変えて、いえ別にと言葉を濁してしまうそうです。その後続いて入ったお客様も2人続けて1ヶ月もしないうちに出て行き、その度にどうかしましたかと聞きましたが、やはり理由は言わずに出て行ったそうです。もともとその部屋を管理していた不動産屋はうちとは違う不動産屋で、その不動産屋が潰れたので大家さんがうちに委託したアパートなんだそうですが、ある時不動産業者の会合で社長は妙な話を聞きました。とある不動産屋の社長がうちの社長に、あの丸バツアパートの丸号室の人結局見つかったの？と聞いてきました。その丸号室とは例の人が居つかない部屋でした。何の話？と聞くと、あの部屋に一番最初に入った人は確か若い男だったけど行方不明になったんじゃなかったかと言い出しました。他の社長にも聞いてみると、やはりあの部屋は一番最初に入った人がある日突然荷物も何もかも置いたまま姿を忽然と消してしまったということでした。夜逃げをするような生活でもなく、免許証も携帯電話も衣服も車さえも置いたまま、それ以来全く連絡もなく、その人の親も探しに来ましたが結局何の手がかりもなく引き払ったという話でした。これが何かの原因を作り、次から入る人たちに何らかの影響を及ぼしているのかどうかは分かりませんが、不動産屋の管理している物件の中にはこんな部屋もあるのだそうです。以上、消えた住人っていうお話でした。次行く前にジータレスミ730、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけどこんばんはと、あと2話で終わっちゃうのと、まあね平日ですので、この辺はちょっと勘弁してください。で5時起きですからね、まあ5時半起きか、 で731、すげえなおっちゃん、いつの間にリスナー300人もつく売れっ子になったんだよと。300人もいんのか今。出た、バグだバグこれバグってんだこれおかしいっつーの、これ霊障だな、これバグってるバグってる、リスナー数もバグる時期に来ましたよ、まあおっちゃんじゃねえですけど、はい。で次第40話、憑依っていうお話。先月ドライブ中にふと立ち寄った神社があった。車で通った時、車道から鳥居に続く沿道がまっすぐに伸び、左右には大きな杉の木がきれいに並んでいて、なんだかとてもそこを歩いてみたくなったのだ。鳥居まで200メートルはある薄暗い杉の並木道を歩くと、その神社はひっそりと佇んでいた。誰も管理していないかのように見える神社はかなり朽ちていて、足元は草がぼうぼうに生い茂っていた。せっかくここまで来たのだからと思い、お賽銭を置いてご挨拶だけして帰ろうとした時、耳元でかすかに聞こえた。連れて行って。辺りを見回したけれど、もちろん誰もいない。神社の周りをぐるりと回ってみたけど、誰もいなかった。来た道を戻ろうと鳥居へ歩きかけた時、また聞こえた。連れて行って、つの城。うん、キョロキョロと周りを見回す私に旦那は不審顔。でも確かに聞こえた。連れて行ってほしい、私を出雲の大社へと。それからなかなかきっかけがなくて行けずにいたが、昨夜旦那が突然、あさっての休みに出雲大社にドライブに行こうかと言い出した。どうしてと聞いたら、旦那はこう答えた。いや、なんか夜中にお前が出雲大社に連れて行けってせがみ寄ったから。行きたいんじゃろ。むむ、これは気にかかっていた私の潜在意識が寝ぼけたまま寝言としてそんなことを言ったのか、はたまた何者かに体を乗っ取られたのか。何はともあれ、頼まれ事は明日果たされる。で、11月25日日曜日ですが、島根県の出雲大社に行ってきました。くしくもその日は神在祭の日でした。神社に行って分かりました。出来すぎた話ですが、私があの神社の神様のタクシー代わりにされたとしたら、なんとなく辻褄は合います。かなりの混雑で駐車場に入るのにかなり待たされました。その時何か強い衝動に駆られて、私は車から飛び降り神社へ向かいそうになりました。何度かその衝動を抑えて車を止め、旦那と二人で参道を歩いていたら、突然左鎖骨の下側の内部から何かがすっと抜けていきました。ちょっと痛かったけど。するととても気分が良くなり、ちょっと疲れ気味だった体が突如回復したような感じでした。こういう体験は初めてでしたが、これは憑依だったのか、それとも単なる気のせいと極度の寝ぼけ癖だったのかは定かではありません。以上、憑依っていう題名の話でございました。で、ジーダレスミ732、300人中290人はおっちゃんの親戚らしいよと。出た、半端じゃねえ。人数もすごいけど、 みんなバラバラに一個ずつのパソコンで聞いてくれてるってところがもうありがたすぎる。どんだけバックアップしてくれてんのっていう。で、ね、ヒーヒーヒーおじいちゃんはね iPhone で聞いてくれてるから。で733、そういや前々回くらいで言ってたおっちゃんが怖いなと思った話の朗読の録音上げてほし、上げておいてほしいな。車の上とかなんとかタイトル言ってたやつ、オラテラで検索してもそれっぽいのヒットしなかったにゃ。おっちゃんのストーカーの人たちもタイトルわかる人いたら教えてって書いたんですけど、なんすかこれ、おっちゃんのストーカーって。ていうかおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど。っていうか前あれなんかいついつの回でやってましたよって言ったから俺その回あげたはずなんだけどな、違ったっけ。あれそういう記憶があるんですけど、多分ねレスであったと思うんだけどな、 いつだか忘れましたけど、うん、ちょっといつだか忘れましたけど、なんかそういう風なことを言われて、車の上の荷物だったかなんかそんなっぽい名前の話で、ホラーテラーのやつで自分が読んでて、読んでる時にゾワゾワってくる話ってあんまりないんですけど、この話は結構自分で読んでてゾワゾワってしましたよって言ってたやつっていうので、それをあげたんですけど、その話を。でその話を読んだ回の録音がなんかいついつだっていう風に確か書かれて、じゃあその話アップしときますわつってアップした気がするんだけど、違ったっけ。ちょっと待てよ、ホラーテラー、車の上の荷物だっけな、屋根の上の荷物だっけな、違ったっけ、忘れちゃった題名。なんかね、なんかの荷物だったような気がするんだよな。ごめん、わかんない。ダメだ、忘れちゃってるわ、すいません。でもホラーテラー全部あげちゃダメもう。なんだっけな、車じゃなかったっけ、屋根だっけな、あーダメだ、わからん、ごめんなさい、わかんないです、すいません。とりあえずですね、ホラーテラーの録音ファイルはアップするんで、もしよかったらそれで、落として聞いていただけたらありがたいなと、はい、思います。すいません、ちょっとピンポイントでいついつとは言えないんですけど、ちょっとすいませんけど、それで落としていただけたらありがたいです。はい、で、あとはまあシャレコアがどうたらこうたらって書いていただいた方がいたんですけど、何をあげたらいいんでしょうかね。そうか、自分が何を読んだかっていうのをもうページ消えちゃったんだな。だからそれをどっかで書いとかないといけないですね。そうじゃないと知らない人は何こいつ今まで読んだのかってわかんないもんな。2720話読んだって書いてあるだけだもんな。それじゃあしょうがないですよね。だからその辺なんか書かないといけないですね。まあ、とりあえず、また適当にちょっとアップしておきたいと思うので、もしよかったらそこから落として聞いていただけたらと思います。はい、あとまあ、ニコ動の方で師匠シリーズが全部自分が読んだやつがアップされてるので91話か、もしよかったらそれも聞いていただけたらありがたいかなと思います。であとなんだ、ホラーテラーの夏野さんっていう、夏野っていう名前の方がですね書いてる作品のやつもなんかアップしてくださるってことなんで、それもちょっと期待しつつ、はい。 今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。はい、で今日の録音ファイルも普通にファイルバンクに、上げたいと思うので、もしよかったら、落として聞いてみておくんなましということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、また近いうちに残り、53話目までやりたいと思うので、タイミングがあったら聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではありがとうございました。お疲れ様でした。さっきなんだネカマとか言っちゃってごめんなさいね。もしよかったらなんかツイッターとかスカイプとかで登録していただけたらと思います。はい、すいません、ありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。Thank you.